ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは合同会社ロイジービブ生活介護事業所ロイジービブ代表管理者の若田裕樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ロイジービブってちょっと何回か噛みそうになったんですけど、どんな意味なんですか？
そうですね、大体皆さんの最初はちょっとなかなか覚えるのに時間がかかるっていうふうにおっしゃる方が多いんですけども、ロイジービブっていうのがアルファベットで ROYGBIV ということで、これすべてですね、虹の、レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、インディゴ、バイオレットの頭文字になっておりまして、それを並べるとロイジービブというふうに読めるということで、最初やっぱり皆さんのこうそれぞれのこう色を出してもらいたいっていう、そういう事業所にしていこうっていうふうに思った時に、虹とかレインボーとかだとちょっとやっぱありふれてるなっていうところで、虹っていうふうにしちゃうとちょっともう一つのくくりになっちゃうので、もう一つの色が立ってますよっていうところで、そのロイジービューっていう言葉を使おうかなと。
はい、すごい。チラシとか名刺にも虹がね、
はい、
あるんですけど、じゃあロイジービブっていうのは造語っていう、
造語みたいですね。
意味は
なんか、最初調べた時に、ロイジービブっていうどうやら歌が外国にあるみたいで、なんかその子供たちが虹の色を覚える、そういう歌みたいなのがありまして、
アルファベットの歌みたいな虹バージョン、
虹バージョンがあるみたいで、それがなんかそのロイジービブっていう題名の歌らしいんですよ。でそこからいただいたといいますか、はい、
なるほど、よく考えましたね。そう、生活介護の事業所、障害のある方たちが通っているということなんですが、新しいですよね、まだ。
そうです、昨年の4月オープンですね。
はい、じゃあちょうど1年、
ちょうど1年ということになりますね。
激動の1年でした。
激動の1年でしたね。
ずっと前に、本当にずっと前に、一般社団法人日本福祉協議機構の代表の浜野さんが、うちにいた子がね、瀬戸で生活介護を始めるから、富さんまたよろしくお願いしますって言われたんですよ。
ありがとうございます。
で誰なんだろう、どこなんだろうってずっと思ってたら若田さんだったんですよね。
そうです、はい。
じゃあ瀬戸はどんなご縁だったんですか？
はい、瀬戸はもともと私自身が守山区出身なんですけども、名古屋の、瀬戸は母の実家がありまして、で子供の頃からですね、おばあちゃん家行ったりだとかですね、そういったことで瀬戸に足を運ぶ機会は結構多かったので、馴染みのある町だったんです。で、結婚して、家を建てるぞっていうふうになった時に、瀬戸の町が非常にいい町だったなっていう思いがあったので、瀬戸に建てようということで瀬戸に、住んでもう10年ちょっとなるんですけども。
じゃあ仕事よりも先に住まいが瀬戸になり、
はい、
はい、でその時お勤めは、
その時は引っ越した当初は、勤め先は豊田市にある無門福祉会という、そういう知的障害者の方を中心とした、サービスを行っている法人ですね、
はい
はい、そちらの方で勤めさせていただいておりました。
じゃあ豊田に通って、
そうですね、豊田市の方まで瀬戸から通っておりました、
はい、そこもいろいろ農業をやったりね。
そうですね、自然栽培が非常に
自然栽培やってね、はいはい、大きな法人ですけども、じゃそこに通い、また勤めてたってことですよね、はい、で浜野さんとこにも通い、
ね、
はい、浜野さんとこはちょっと手広いけどトヨタですか、名古屋。
そうですね、エリアは、名古屋、東郷、トヨタとあるんですけども、私はトヨタエリアで、
はい、
放課後等デイサービスの管理者ですね、はい、をしながら全体のちょっとマネージメントと、はい、ちょっとやりながら、5年間勤めさせていただきました、
はい、でいよいよ自分で立ち上げようと。
はい
はい、それはいつかは自分で立ち上げたいなって。
そうですね、もう無門福祉会で勤めている頃から、ずっといつかは自分で立ち上げたいっていう思いはありました、はい、
は で、まあ、あの次に働いた時もその思いを胸に、
はい、
で障害福祉っていうとこういろんな分野があるんですけど、
はい、
まあ、生活介護で大人の方を対象にって思ったんですか？
はい、そうですね、はい、あの無門福祉会も大人の方対象で、あのやられてるところだと思うんですけども、で、私が勤めたその前のですね、立ち上げる前の日本福祉協議校ではその放課後等デイサービスで障害児の方を中心に、
はい、
あのサービスを提供させてもらってたんですが、
は
い、あの私の思いの中ではその比較的やっぱその生活介護を利用されてる方っていうのは、うん、あの一般就労がちょっと難しかったりだとか、うん、ちょっとその仕事に対するこう意識っていうのがまだ持っててない方がいらっしゃるっていうところで、今やっぱりその利用者さんですね、うん、利用者さんの給料などを一生懸命上げていこうと、うん、あのいろんな福祉のこうサービスをされている方だとか、あと一般企業の方ですね、うん、あのコラボレーションしたりだとか、うん、素敵な商品作ったりだとか、すごくあの今盛んになってきてるなっていう思いが、うん、あのあって、すごくそれは喜ばしいことだなと思ってたんですけども、あえてそのなぜ生活介護にしたかっていうと、そういった方はですね、やっぱりあのテレビやあのインターネット等々でやっぱ取り上げられて、あのこういったものを作りましたとか、こういうふうに活躍してますっていうあの方がこうインタビューを受けてたりとかするのを見てですね、ちょっとやっぱりその週 B とか週一般就労とか、就営とかじゃなくて、そういう生活介護に通われてる方だって、もっともっとできるんだぞっていうのを、もっとこの私自身がですね、あのそういったつもりでやっぱりこうやっていかないと、あのこういった方々のもっとこう脚光を浴びたりとかですね、活躍の場を広げていくっていうところは難しいんじゃないかなっていうところで、あえて生活介護からスタートさせていただいております。
なるほど、じゃあ、まあ、そのうちに広がっていくかもしれないけども、ね、今は生活介護で。
そうですね、一番はまずそこから行きたいっていう思いがありましたので、
もともとだから福祉の道を選んだっていうのは、
はい、
もう福祉がやりたいなって早くから思ってたんですか？
そうですね、福祉の道に行きたいと思ったきっかけは、もちろんあの高校3年生の頃なんですけども、
はい、
もともとはでも高校もちょっと休みがちで、まあ、どちらかというとそんなこう優秀な学生ではなかったんです、で何かやっぱりね、その思春期じゃないですけども、世の中に対する不満であったりだとか、世の中に対する不公平っていうことに対して、何かこう抗いたいなっていう思いが漠然としてある中で、中学校の時の先輩がちょっと怪我をされて車椅子を使ってるっていう話を聞いて、その先輩がその日本福祉大学にあの進学したという話を聞きまして、でたまたまその話を聞いた時に、日本福祉大学ってどういうところなんだろうっていうふうに自分で調べ出したところからがきっかけで、自分がそういった何か世の中の納得いかないことに対して何かこうアクションを起こすことっていうのはやっぱ福祉なのかなっていうふうに、
すごい高3の時に気づいて、
一番の最初のきっかけのきっかけですね、はい、
先輩は恩人ですね。
先輩恩人ですね、
はい、今でもお付き合いあるんですか？
今ではお付き合いはないんですけども、大学に通っている時は、何度かお話を伺ったりだとか、そういったことはありました、はい、
で、まあ、福祉って言っても高齢者もあれば、
はい、
ね、子供もあれば障害もあればですけど、
はい、
まあ、障害の方に、
そうですね、興味を持ったのが、一番最初に思ったのがその日本福祉大学に通ってて、私はすぐにそういう施設に行かずに、介護用品だとか車椅子のメーカーに1年間勤めたんです、
はい、
それは何でかっていうと、やっぱりその誰かが何かをやってあげるとかっていうんじゃなくて、自分でやれるにはどうしたらいいんだろうってなった時に、そういったやっぱ福祉用具のとか、ユニバーサルデザインの発展が、 やっぱりするべきなんじゃないかなっていうふうに思ってたのがあったので、その中で大学のゼミが美術の先生についてたんです、福祉大学なんですけどゼミの先生は美術の先生だったんです。で、そのこう授業を受ける中で、ゼミで活動する中で先生が見せてくださった琵琶湖学園の、陶芸の DVD を見せていただいて、そこでやっぱりそういう知的障害の方のこう表現ですよね、表現であったりだとか取り組みですね、そういったところにですねすごいこう興味を持ち出してですね、でそういった作品をこう自分でいろいろ見せてもらったりする中で、すごく面白いなとか、やっぱり表現っていうのはどんな方法、いろんな方法があるじゃないですか、音楽であったりだとか芸術であったりだとか喋ったりとか、やっぱその中で表現をやっぱりこう自由に出していくっていうことがすごくやっぱり人間としてそういった手段を持っているってことが幸せにつながるんじゃないかなっていうふうに、そういった思いもあったんですよね。その中でこう揺れながら就職しみたいな、やっぱりそういうところがやってみたいなとか、そういう思いがあったので、じゃあそういう知的障害者の方のサービスをしている、現場に飛び込んでみたいっていうのがあって、福祉会の門を叩いたと、そういう流れですね、
で、まあ、浜野さんのところにも行き、そうですね、今じゃあこのロイジービブさんで美術がちょっと生かされてるんじゃないですか。
そうですね、活動自体は、幅広くやっていこうっていう風に、でその中から選んでいこうとか、でやったことないことをやってもらおうっていうコンセプトでいろいろ用意させていただいてるんですけども、その中で例えば陶芸であったりだとか、あと最近昨年の10月ぐらいからタフティングっていう、まだチラシには載ってないんですけども、タフティングっていうのを始めまして、
タフティングっていうのが
タフティングガンっていう、ミシンをなんか鉄砲みたいな形にしたような機械があるんですけども、これぐらいの手、まあちょっとこれぐらいの大きさの手で持つような機械で、30センチぐらいかな、
30センチぐらい、
で布を貼ってですね、そこにこう毛糸やいろんな糸をですね、トリガーを引くことによってガチャガチャガチャガチャってこう、
ああホッチキスじゃないけど、そんな感じで
縫い込んでいくような機械がありまして、で本当にこれってトリガーを布に押し付けてトリガーを引くだけなので、簡単に出来上がるというか、もちろんそのデザイン性を求めたりだとか細かい文字を打とうだとかっていうのはある程度練習は必要なんですけども、色を選ぶだけでも、ものすごいオリジナルな作品が出来上がるんですね。
今ちょっと写真を見てますけど、本当だ、すごいカラフルな、いろいろいろいろ作れるってことですね。
だいたい5色ぐらい選ぶんですけど、全部同じ色でやってもいいんですけど、全部バラバラの色でやったりするとものすごいこう、明るい派手なものもできたりだとかですね、本当にその時の気分で利用者さんにですね色を選んでもらって打ち込んでもらったりとかするとですね、本当に個性豊かな作品ができてですね、面白いなということで今それを結構たくさんやらさせてもらってますね。
なるほど、じゃあそのいろいろこう作ったりあと直したり、いろんなことをやってるっていうことですね。
そうですね、ハンドメイドっていう活動もあるんですけども、例えば、屋根を塗ってみたりだとかですね、机をや椅子をですね、DIY で作ったりですね、するんですけども、自分たちの環境を自分たちで整えていくっていうことは、やっぱりその場所が非常に愛着の湧くものになるし、で自分たちが手を入れているので物を大切にするし、やっぱりその自分たちが主体的に生きていくっていうことを考えたら、やっぱりそういう環境整備っていうところから利用者さんに関わってもらいたいなっていう思いがあったので、そういったこともやっております。
なので、DIY が作業で まあ、いろいろ野菜栽培したり、あの、はい、地域のお助け隊だったり、
はい、
あの今のタフティングだったりハンドメイド縫製など、あと運動もあれば、ウォーキングとか体操とかね、はい、スポーツ、あとレクレーション、はい、調理とか買い物、はい、おしゃれ、芸術活動、音楽活動、外出、季節の行事など、まあ、バラエティ豊かに、そうですね、これはじゃあ今日はみんなでタフティングやります、そんな感じなんですか。
今日はみんなでタフティングやりますっていう時もあるんですが、私は今日はタフティングと陶芸どっちか好きな方を選ぶとか、うん、そういったところのお手伝いをさせてもらってて、やっぱりいくつかある中からやりたいものを選ぶっていうのが、うん、まずその自分の生活を組み立てていくっていうところの第一歩なのかなと思っているので、複数活動を用意させていただいて、例えば2つ3つぐらい活動を用意させていただいて、その中から選べるような仕組みを作ったりですね、でまたそのタフティングも、ただ打ち込むことがメインだけじゃなくて、そのタフティングを打ち込むための毛糸ですね、はい、毛糸をその巻いてこう束にする作業もあるので、糸巻き機を使って、私はもうそういったものが得意だし、そういったことが好きだから、うん、糸巻きのその糸を作ることに、うん、専念したいっていう方はそちらを選んでもらったりですね、うん、一つの活動の中にも少しずつ選択することがあったりですね、うん、でその一日の中でもウォーキングに行きたい、
うん、
陶芸やりたい、
うん、
農作業したいっていうところで、できるだけまあ最初の方は本当にたくさん用意しすぎるとどれを選んだらいいか分からないってなっちゃうので、はい、2つ3つぐらいから選べるような、うん、プログラムを組んで皆さんに提供させてもらってます、
うん、選ぶって大事ですもんね。
そうなんですね、やっぱり人のやっぱりその自由であったりだとか、うん、何が一番大事な要素なのかなっていうふうに考えた時に、選べるものがあるっていうことが、うん、やはり大きな要素の一つなのかなっていうふうに思ったんですね、
うんうん、なんかやっぱり私も思うんですけど、例えば外食に行って娘と、まあ、うちの障害のある子と行きました、で例えばカレーライスとハンバーグとスパゲティとどれにするかって言っても、経験がないと、ハンバーグってなんだろうっていうことがもうわからないと選べないから、経験をするというか、この子好きだからこれだけでいいじゃなくて、いろいろこう選択肢を増やすためには経験をするってことも大事ですよね。
そうですね、やっぱり経験がなかったりすると経験したことからしか選べないので、そうなってくると最初はちょっとこれはちょっと怖くて、やるのが怖いって言ってる方も、まずちょっとじゃあ一緒にやってみようとか、そういったところで経験を積み重ねていくと、その今までは選択しなかったものが本人の選択肢の一つになってくるので、
意外なことが好きだったことが分かったりしますよね。
そうですね、なので本当に区分5、6の方がですね、実際例えば電動のドリルだとかですね、ドライバーとかですね、使わせたら意外に上手だったとか、そういったこともありましたので、
でまたこれが内職じゃないので創作活動みたいな感じなので、はい、ノルマがあるわけでもなくってことですかね。そうですね、
自分のペースでやってもらえるものが多いですね、
うん、
はい。
で八幡町ですよね、こちら。
そうですね、八幡町
ですね、はい、山口の方ですよね。
そうですね、山口、ね、愛知環状線の山口駅の近くですね、はい、
で八幡町で、一軒家ですかね。
そうですね、敷地内に一軒家が、2つあります、
この写真になんか昔ながらの広い、
そうですね、平屋の建物と2階建ての、
はい、お家が2軒、
はい
はい、2軒はどんなふうに分けてるんですか。
基本的には、使い方は同じような使い方をしてるんですけども、その平屋がですね、やっぱりその本当に昔ながらの平屋のお家みたいな感じなので、襖で仕切られてるんですね、でその襖で仕切られてるということは、襖取っちゃえば広く使えるし、襖しちゃえば個別のお部屋にできるので、やっぱり そうですね、自閉症の方とかですね、やっぱり周りの環境ですね、皆さんの声がちょっと気になって作業に集中できないよっていう方がいらっしゃった場合に、じゃあこことここのお部屋をスマで仕切りますので、こちらは静かにやりたい人、こちらはみんなでワイワイやりたい人っていうふうに分けることができるので、そういった使い方を平屋でさせてもらって、であとはどちらかというと2階建ての方は上が事務所で下が共有スペースという形で、はい、
すごい広いところがあったってことですね。
そうですね、非常に広くてですね、ちょっとお庭も広いので、そこでちょっと菜園をさせてもらってですね、
バーベキューもできちゃいますね。
もうバーベキューもやらさせてもらってます。はい、
で、まあ、生活介護の後で、ね、区分が3以上ですかね、障害者、ね、はい、程度区分が3以上の方で、これ身体の方とか精神の方、知的の方とか、はい、特に
そうですね、メインはその地域の方を中心に受け入れさせてもらってるんですけども、はい、身体の方でも例えば周りの環境が、まあ、やっぱり建物自体がですね古いので、一応スロープなどそういったものは用意させていただいてるんですけども、やっぱり設備のこととかもあるので、はい、そういったところでも、もう問題なくて、その我々のその活動の趣旨に賛同していただいたりだとか、楽しいなって感じていただける方がいらっしゃれば、実際中でを見ていただいて体験していただいて可能であれば、はい、受け入れも今後させていただこうかなっていうふうには、
はい、
思っております。
じゃあまだ定員は大丈夫。
そうですね、今定員がだいたい平均7、8ぐらいなので、定員20名でやらさせてもらっているので、はい、
毎日来ない人もいるし、ね、ってことですね、はいはい、で送迎も大丈夫、
はい、
距離によっては
距離によってはだいたい片道30分で行けるところであれば、ご相談くださいという形で、
はい、
可能な限り送迎させていただきたいなというふうには思っております。
で、お食事も、ある、ね、350円変わってないですか。
はい、
はい、で、だいたいサービス提供時間が10時から午後4時ということですね。
はい、
大丈夫ですか。
はい、
はい、でなんか日中1時も始めたって。
そうですね、日中1時支援をですね、本格的にはとりあえずまず瀬戸市内の方だけですね、申請出させていただきまして、今は3月はちょっとこう使用期間といいますか試運転期間で、
はい、
ロイジービブを使っている方のみ今受け入れさせてもらっているんですけども、4月ぐらいからは他のところ通っている方とかですね、もうこう可能な限り受け入れさせていただこうかなと、はい、で今後ですね、そういった長久手だとか尾張旭だとか近隣の市町もですね、申請を出していて、他の市町の方も受け入れができるようにっていうことは整備させていただこうかなというふうに考えております。
これは日中一時を始めたっていうのは、
はい、
何か。
そうですね、日中一時支援、まあ、生活介護ってだいたい4時までであったりだとか、はい、土日がやってなかったりだとかっていうことがある中で、やっぱりご家族のお仕事が遅かったりだとかですね、土日がやっぱり仕事がある方もいらっしゃると思うし、例えばご兄弟、僕が一番思ったのがご兄弟の方の例えば習い事の発表会とかって土日に入ってくるじゃないですか。でやっぱり入所施設であったりだとかグループホームであったりだとかそういったところのですね、支援に入ったことがあるので、やっぱりご兄弟の理解っていうのは、ご兄弟の関係性がいい方っていうのは非常にやっぱりいいんですよね。大事だなと思って、で例えばお兄ちゃんお姉ちゃん妹弟とか例えば習い事の発表会があるとかサッカーの試合があるっていう時に、例えば家でそのご本人様土日がいるので、見に行ってあげられないとか、そういったことがあるとやっぱりご兄弟の方って結構我慢されたりするんです。
そうですね、
そうなった時に、やっぱりその大人になって、やっぱりご両親がで順番に行くと先に亡くなるってなった時に、唯一の肉親であるご兄弟との関係性っていうのが、うまくいってないと、やっぱり本当に ね、そのつながりとして寂しいものになってしまうんじゃないかなっていうふうに思ったので、うん、そういったところをですね、もうこうお手伝いがしたいなっていう思いがあったので、日中一時ですね、はい、をちょっとやらせてもらおうかなと、
なるほど、
思ったんです。
場所はここで、
そうですね、使ってない空き部屋があるので、はい、そちらの方でちょっと申請を出させていただきまして、入り口もちょっと別でお勝手口にさせていただいているので、
はい、これだけ広いですからね。
そうですね、
うん、でそうするとじゃあ、事業所が終わった後の時間だったり、土日だったりということですね、はい、これはなんかすごくいいですよね。みんななんか事業所に行き出しちゃうと、どっかに中1時ないとか、
ああそうですね、
高齢に行ってたりとかした子たちが急に事業所に行くようになって時間が短くなっちゃったって言ってね、
放課後等デイサービスはちょっと長いですからね。
そうですよね、はい、じゃあ、春からは事業所、このロイジービブさん利用じゃない方も、また市外の方も受け入れる。
そうですね、まだ市外の方に関しては申請が
ね、
出てなかったり通ってなかったりするところもあるので、まず今の段階では
瀬戸市
内にちょっと限定させてもらってるんですけども、はい、通り次第またそれはアナウンスさせていただこうかなと思っております、
はい、ぜひまたお知らせください、はい、では全ての窓口は、こちらのロイジービブさんのお電話番号をお伝えしてもいいですか。そうですね、はい、050-8883-5834 050-8883-5834 ファックスが 050-8883-5835 050-8883-5835 ですね。インスタもあるし、
はい、LINE
もありますよね。
グループ LINE だと言いますか、公式 LINE ですね。
公式 LINE ですね、
はい、登録してもらったりですね、インスタホームページがまだないんですけども、インスタはですね毎日、はい、上げておりますので、は
い、なんかこれも上げてくださったそうで、出演もね、はい、ありがとうございます。はい、では、ぜひですね、ロイジービブさん、また定員もいいっていうことですし、日中一時も、始めたばかりで、また、4月からは、はい、はい、事業所以外の方も大丈夫ということですので、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。じゃあ、どんな事業所にこの先ね、していきたいですか？
そうですね、やっぱり、その利用者さんが主体的に生活できるようなことをやっていきたいと思った時に、うん、生活介護の日中の晩や日中一時支援ですね、のところだけではやっぱりカバーしきれないっていうところも、うん、あるので、今後グループホームであったりですね、そういったいろんなところもちょっと始めていきたいなっていうふうに、生活の部分ですね、うん、の部分も支援していきたいと思っておりますし、
はい、
あとですね、そのやっぱり地域の方と気軽に付き合える関係性をですね、作っていきたいと思っておりますので、例えばやっぱりそういった方をこう、我々はその活動の中で結構その気軽に買い物とか行ったりするんです、うん、やっぱりなんか買い物デーとか決めたりだとか、なんかその買い物行くにもこの社内で計画書出さないととかちょっとそういうのはちょっと違うなと思ってて、例えばペンキ塗りやってた時に、ペンキをこう塗って、うん、ペンキがなくなっちゃったねってなって、ペンキがなくなっちゃったらペンキじゃあ今から買いに行こうぐらいの感じでやってるんですね、
うん、
やっぱりそうやって街に出て行って、こう活動するとか、お買い物させてもらうだとかっていうことをやると、やっぱり我々がどんなことやってるのかとか、こういった方々がどんな人なのかっていうのを知ってもらえる機会になるんですね。そうするとやっぱり地域の中にですね、味方がやっぱりたくさんできていくと、作っていきたいなっていうふうに思っておりますし、またやっぱりその我々もその地域に対して何かこうお手伝いがしたいなっていう思いがあるので、そういったことができるような事業所になって、 行きたいっていうふうに思ってます。
はい、だってここに地域お助け隊というのも書いてありますもんね。
そうですね、うん、今はちょっとこうゴミ拾いだとか缶拾いとかをやらさせてもらってるんですけど、例えばやっぱり高齢化が進んでいる中で、うん、例えば一人暮らしの方ですね、うん、お宅訪問して例えば草取りとか、うん、そういったこともやらせてもらえないかなっていうふうに今ちょっと画策しておるところなんですね。
いいですね、はい、1回いくらって感じで、
本当にそういう感じで気軽に呼んでいただけるようなふうになりたいなっていうふうに思っております。
はい、まあ、夢は七色に広がりますね。
そうですね、
はい、ぜひ生活介護事業所ロイジービブ、はい、ROYGBIV と虹の色のね、はい、頭文字がついているロイジービブですので、ぜひまだね空きもあるということですので、ぜひ気になる方はお問い合わせをお願いいたします。基本理念は自分の生活、人生は自ら作る、はい、はい、選択肢のあるね、はい、毎日を、はい、ぜひ若田さん今後ともよろしくお願いいたします。ともみとともに、今日のゲストは合同会社ロイジービブ生活介護事業所ロイジービブの代表管理者若田雄貴さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。